岩崎和夫と
南香織が
お送りしております青春ラジメニア、続きましては感謝感激ラジメニアン。今週もお便りたくさんどうもありがとうございます。こちら長野県松本市からヤモメのジョイナスさん、先日の大雪で、何しろ長野の松本ですから ね、木が倒れてしまい、クレーン車と高所作業車を使って伐採作業中、この方やってくださってるんだよね。
大変ですね。
に誤ってポケットラジオを落としてしまい、粉砕されました。
あ、ラジオがね。
ラジオが、
うんうん、
代わりのものを買おうとホームセンターや家電店に行ったのですが、ソニーの AM ラジオがない、AM しか入らなくて安くて軽い世界一お手軽な最強の情報ツールがない、FM 付きのものはあるんですが若干重いのとアンテナが邪魔で、別のメーカーは受信感度がいまいち、山へ行くときには必ず持って行き、雑音で雷の予知をしたり、気象通報を聞いて気象状況を調べたり、感度は重要なんで仕方なくナショナルさんのを購入、最近はラジコでラジオを聞くことが多くなりましたが、携帯電波の入らない山とか災害時のためにはラジオは必須、皆さんも準備していますか、というふうにいただきました。
あ、そうですか。ないって。
昔はね、AM 専用で、だから AM 専用にするとかなりこう手軽にできるわけですよ、軽くて感度が良くてっていうポケットラジオがあったんですけど、
ありましたね、
この頃はもうそういうのは、作ってもまあ売れないっていうか、
需要がねないからね、そんなに。
だからこういう場所ではやっぱりで本当必要なんですよ、災害の時なんかはね、なんとか作ってくれないかな、
ね、そしてみんなが気軽に書いたらもっといいのに、
いいと思うね。はい、シールを差し上げます。
こちらチコさん、埼玉県富士見野市からです。ゆうちゃん、かおりん、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
先日男性声優さんがお医者さんに扮するイベント SSDS に参加してきました。もう夢のようなイベントですね。
もう今 ひょったらこいたら、
はい、もう
何が、ね、太一さんが
ピクンだって
ピク
ン、高橋直澄さん演じるこれ新田和人ドクターはめちゃめちゃ可愛かったです。そうですか。なので、新田和人ドクターが歌う大好きで大好きで大好きでをリクエストします。そしてさらにそのイベント会場でラジメニアと SNS を通して知り合いになった方とお会いすることができました。お互い別々の声優さんのファンなのにこうしてご縁を持てるなんてラジメニアの力はすごいと改めて思いましたって書いてくださってますよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、いろんなファンの方がイベントで初めて会 う、
イベントでお会いした、このね、それの一番の例がのツアーでして、まあね、普段 あのペンネームの方やとかね、
そういう
仲間ができるというのが、一番ツアーのいいところだと思ってるんですが、
新田和人ドクターの歌う大好きで大好きで大好きで、
かわいいんだ
かわいいんだ、まあ、直くんのかわいいキャラはとことんかわいいからね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
チコさんには4284番のフェローズカード差し上げます。
こちら東大阪市のつばみがいさん、まずは2012年に放送されたプリティリズムシリーズっていうのがあって、その第2作目であるディアマイフューチャーという作品があって、そのお話をしたいって書いてあるんですけども、この作品は様々な面で不遇でして、その一つに主人公たち4人が子役ユニットのプリズミーをモデルとしていて、まあ、それ自体はいいのですが、結果アニメ内で彼女らが歌う曲と声優さんが歌う曲が混在していたことがあります。
なるほどね。
で、そのこともあって歴代主人公の中でアゲハミアというキャラクターにはソロ曲がなく、後年イベントが開催された時にそのミア役を演じた大久保ルミさんが歌える曲がないということもありました、で、時は流れて2017年の10月、アイドルタイムプリパラ、さっき出ましたよね、太一さんの、にて別世界の同一人物としてそのミアが花園ミアとして登場したんだそうです。
ほうほうほうほう。
で、迎えた1月23日放送の第42話でプリズミーが歌っていた当時の主題歌 Dear My Future 未来の自分へを その演じていた大久保留美さんが歌って、
へ
ドレスも当時のものを彷彿とさせるデザイン、おもちゃとしても売られていたグローブの装着、
うん、
そして当時と同じジャンプと、これだけでも素晴らしいことでしたが、エンディングでさらに驚くサプライズが用意されていました、
うん、
ライブシーンのダンス CG を作るためのモーションアクターにミアのモデルとなったプリズミーの草加、これミアイさんというのかな、
うん、
の名前がクレジットされていた。だから当時プリズミーの方の草加さんがモーションアクターになってライブシーンのダンスの、当時小学生だった彼女も今や高校生、
うん、
芸能活動は続けていらっしゃるものの、プリズミーはすでに解散していたので、これは本当にまさかのまさかでした、
うん、
正直作品自体は微妙な感が否めなかった Dear My Future が未来でこんな形で輝くことになろうとは夢にも思いませんでした。関係されたスタッフの皆さんには本当に感謝しかありません。
わあ、ちょっとなんか鳥肌立った。すごいな、これこんなことあるんやなと思って。
こういうことをね、こんだけ時間が経ってからやってくれるっていうのは5年ですからね。
スタッフ陣の愛と申しますか、
素晴らしいですね。ね、はい、
はい、
たまたまなんですけど、同じこのねアイドルタイムプリパラでのエピソード、
うん、
どうもありがとう。
ありがとう、
シールを差し上げます。
神戸市西区の東洋の神秘バルボンヌルハチさんです。1月27日に大阪ステーションシネマで大林信彦監督の最新作花形見を見ました。大林監督が言いたいことをストレートにではなく、いろんな形で観客が感じて考えるように仕向けた作品でした。若い役者さんが多く出演していましたが、ベテランの村田武宏さんとピーターこと池畑慎之介さんの娼婦が存在感を出していました。改めて戦争とは、生きることとはと考えさせられる映画でした。3時間近い上映の後、長いですね、大林監督が登壇してトークショー。これまでも映画の特典付録で大林監督がお話をされる映像を見たことはあったのですが、今回はまさに生の特典付録。マイクを持った監督は、持っていたステッキを示しながら、フレッド・アステアのようなタップを披露したいと冗談めかしておっしゃった後、ずっと喋り続けはりました。若い頃の話とか、後を継がずに映画の道に進んだ監督に、医師だった お父上から渡された8ミリで映画を撮ってやると意気込んだお話とか、昨年肺がんを患ったものの、自分が宿主ならがんは宿子、自分が死ねばがんも生きていけないんだから仲良くしようといったお話を、予定の30分を超えて MC の方が少し困りながら中断してやっと終了しました。まあ私としてはもう監督が話すことがないというところまでお話を聞きたかったですが、本当に夢のようなひとときでした。大林監督ってそんなに多弁な方なんですね。
僕も実は今度のアワーズルームで、
うん、
尾道三部作を取り上げようと思って、
うんうん、
改めて DVD 見直したんですけど、やっぱりこれ特典映像なんかでかなり、うん、つまりその映画についての思い入れを語ると止まらないんですよ。
止まらないんですね。うわあ、インタビューしてみたい。
そんな方もやっぱりその新しい映像の中で、この間MBS のチチンプイプイでも取り上げてあって、
うん、
その花形見を、
うん、
肺がんについてのお話とかをしてらっしゃいましたけどね、うんうん、やっぱり本当ずっと作ってあったその自分の映画への思い入れ、映像作家っておっしゃるんですよ。監督とは言わない。
映像作家ね。
普通は例えば東宝の黒澤明とか、
うんうん、
映画会社に付属のまあ監督ですけど、
うんうんうん、
どこにも属してらっしゃらないんですよ。自分の撮りた映像を撮るという、
ね、映像作家としてね。
作家として。
あら、素敵。
そのこだわりがもうね、多分だからちょっと分かりづらい映画だと思います、
うんうん、
その映像で見せようとするので、
うんうんうん、
説明がないんですよね。
なるほど、それぞれ考えればいいってことですね。
それぞれが考えてほしい。
でもこういう投げかける映画見るべきだと思いますよ、全てが説明されるものより ね
今大阪ステーションシネマシティでやってるんですけど、
はい、
神戸に来るかどうかなんですよね、これね。
あ、大阪でやってる間に行った方がいい、
行った方がいいかもしれません、ね、
はい、はい、シールお送りします。
こちら神戸スマックの龍01さん、どうもありがとう。
ありがとう。
先日遅ればせながら妙谷奥畑のココスに行ってまいりました。
お
目当ては言わずと知れたガルパンのクリアファイルです。
なるほど。
コンボセットを注文し、コンボセットはそっちのけで、いや、ちゃんと食べてくださいよ、
はい、
クリアファイルを受け取った時にスタッフのお姉さんに、最後の1枚ですよ、
あら、
と言われましたが、
良かったですね。
本当のこと言うと第一週のやつが欲しかった。あ、違うんだ、週によって。
ほうほうほう。
もうちょっと来るのが早ければ、確かこの情報は岩ちゃんから聞いたような、聞いたらすぐに調べるなりしておけばっていう、
うん、そうだね、
まあ、でも手に入ったらよかったですよね。
良かったじゃないですか。
朝なら結構空いている高校生ね、
はい、
みんな密かに集めているのか。ちなみに朝は10時からしかコンボセットは注文できないような。さあ岩ちゃんもみんなも集めよう。でももうないんちゃう。
はい、ガルパンのやつですよね。
ガルパンのやつ。
ガルパンファンを舐めたらあかんで、ね、ほんまに。そんなもん一瞬でなくなるで、みんな回るガーっていくから。
よかったですね。
よかったや、ゲットできて。
はい、はい、リュウゼロ13にはフェローズカード4285番を差し上げます。
はい、
さあ来週は
デデデン、
林原めぐみさんが、
めぐみちゃん降臨、
来てくださいます。
はい、
林原めぐみ、そしてですね、淵上舞さんも、うん、来週来てくださるんですが、
はい、
まあ、収録をしまして、うん、翌週17日に放送したいと思いますので、うん、林原めぐみさんと淵上舞さんの、はい、お二方に
質問など、
質問メッセージリクエスト、
はい、
お待ちしております。リクエストの宛先です。
郵便番号 650-8580、 ラジオ関西青春ラジメニアの係です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番までどんどんお寄せください。ちなみに今夜のメルトマリクエストのテーマは豆でございます。続きましてはラジメニアンバケツステーション。
さあ、リスナーさんに自己紹介をしていただいているコーナーですよ。来なくなるまでやり続けます。神戸市東灘区のハイパーキシャンカ仮面さん、どうもありがとう。私はアニメ玉手箱初期からのリスナーで、その頃は青いハッピーを目印に多くのイベントに参加していました、うんうん、ここ数週改めて番組を聞くと、昔ご一緒に遊んだ懐かしい方々のペンネームが続々で、そこの方実はね、復帰リスナーなんですよね。
そうです、
はい、当時の頃の思い出がたくさん蘇ってきました。今から25年前、就職で東京に、赴任した時に番組が聞こえない状況となり、泣く泣く番組から離れざるを得なくなりましたが、今更の復帰を決意したのは、思い出深い大切な番組がこれからも健在であるためにできることはと考えた時に、自分が、いつこうやって頼りを増やすことしかないという結論に至ったからであります。あと昔ながらのリスナー仲間と再会できるというのも希望の一つです。という、だから今はもう神戸市東灘区だから帰ってきてあるってことですもんね。
聞けますよね。
そうそうそう、フェローズカード確か5番な気がしますって書いてあるよ。そうなん、
結構な早いです。
そういうことですよね。リスナーとしてだって3番目ってことですもんね。
本当は機関車仮面っていうペンネームだったんですけど、はい、僕がキシャンカって読み間違えて、その方が読みやすいんで、キシャンカになったという。
ねえ、ですって。
本当初期の頃
のことありがとうございます。復帰ありがとう。
はい、まあ、あのマイペースでね、うん、聞いてくださって、また気になる曲があれば、はい、リクエストしてください。
はい、
お待ちしております。
お待ちしております。
あとはスイッチーな高博さんが、
うんうん、
1月13日と20日にバケツステーションで読んでいただけるかな、まあ、送っていただいたんですが、自己紹介を、
うんうん、
読まれなくて残念ですと書いてあるんですけど、
はい、
だからまたリクエストと一緒に自己紹介が書いてあると、うん、バケツステーションへっていうその
ちょっと分かりづら
いと意識が残らない場合が多いので、紛れてちょっと紹介できなかったと思うので、まあ、改めて
送っていただけると、
送っていただければ
読みます。
もちろんお読みしますので、
はい、
よろしければ。
で、まだ自己紹介済んでない方はぜひ書いて送ってくださいね。
お待ちしております。